マルコによる福音書の13章です。で、メッセージの題がですね、コロナ禍に見る終わりの印ということなんですね。まあ、こういう題名を聞いたらですね、じゃあ、獣の数字666話すんですかとかですね、思われるかもしれませんけども、いや、むしろそうではない、ちょっと牽制するような話になるかと思いますが、実はですね、パソコン、この準備をするときにパソコン見たらですね、去年もですね、マルコの13章なんですよ。やっぱりこの変わってはいないんですが、聖書の箇所は、けれども去年1年間で起こった出来事を顧みていき、そしてこのキリスト者として、キリストを信じる者としての視点をしっかりと保っていきたいと思うんですね。まあ、そのためにね、だから同じ箇所なんですが、内容が変わってますね、という感じですね。で、パウロはですね、時を知ることを勧めてるんですね。ローマ人への手紙の13章の11節に、Romans 13:11、さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いが、これ救いというのはイエス様来られる時ですね、もっと私たちに近づいているのですから、と。このように、この神はですね、神様は私たちに時を知るように、まあ、言うんですよね。まあ、大体この年末にですね、専門家が、例えば国際政治の専門家がですね、2023年にこういうことが起こりますよっていうことを言うじゃないですか。ですね、こう時を知るように、まあ、世の中の人も、まあ、このようにこう予測を立てるっていうかなんですが、で、私たちはこの変わることのない神の言葉からですね、こう時を知って、で、今の時代を生きるようにこう命じられて、まあ、いるわけなんですよね。で、そこでやはりこのマルコの13章って、他にも福音書でこのオリーブの山でイエス様がお語りになったことをですね、記録してるんですね。マタイと、あとルカ、そしてこのマルコなんですけれども、まあ、マルコ非常にこうコンパクトにこうまとめられてるっていうか、非常に短いこう箇所でね、何をこう見ていかなければいけないかをね、教えてくれてます。で、まあ、早速ですね、1節と2節ご覧ください。1節と2節をお読みしますね。マーク13:1-2、イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですが、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません、とあります。すみません、そこを見せてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、この今読んだ箇所はイエス様が十字架につけられる、まあ、2、3日前の出来事ですね。イエス様が日曜日、シュロの聖日に、ロバの子に乗って、入場されてですね、そして宮清めを行われて、そしてベタニアにこう行ったり来たりしていた、その時ですね。そしてまた宮に行った時に、この弟子たちの方からこの神殿とその周りのですね、様子ですね、これを見て驚いていたんですね。やはりすごい荘厳であるということを話しているわけなんですね。まあ、本当にこれは驚くものです。この大理石で作られてまして、で、結局かかったのは80年かけてます。80年ですよ。で、ロゴスミニストリーで聖地旅行にね、11月に行ってきたんですけれども、まあ、ここにも仲間が、私以外に4人ですね、行きましたが、覚えてますね、トンネルをくぐりましたよね。西壁に合わせてこの沿っていくこのトンネルで、で、見ましたか、石、一つの石の大きさが多分ここから一番向こうの壁までの長さがあったんじゃないでしょうかね。一つの石ですよ。 で今もそれを持ち上げるこの絵の工学だから技術ですね、分からない状態だという説明を受けてますけれども、もうその私たちはですね、技術が発展して昔の人は原始的で今がそうだ、全然違うんですね。まあ、エジプトとかの、ね、ピラミッド見たら分かりますけれども、今の技術をしてもですね、分からないことってたくさんあってですね、でこれはもう本当にあのヘロデですね、ヘロデって本当にこうパラノイアだったんですけれども、自分の奥さん殺して殺した後に泣いちゃうみたいなね、葬式挙げてね、もう本当に気持ち悪い人だったんですが、建築については天才だったんですよ。で本当にこれを見てですね、すごいと言ったところが、いいですか、イエス様が石がつままれたまま残ることはないですよとこう言われたんです。でその時に衝撃的だったと思います。このような素晴らしいものを見てですね、で80年もかけて、まだこの時期にはこの30年の時にはまだできてなかったっていうね、ことですけれども、でそれを見てですね、これはずっと続くっていうふうに思うじゃないですか。思いますよね。で私たち人間というのは今ある状況がずっと続くと思っちゃうんですよ。繁栄であるとか、このいわゆるこう素晴らしいものであるとかですね、大体そう思ってます。で健康でやったら健康がずっと続くと思いますですね。けれどもイエス様は人間の罪を見ておられた。で特に具体的にはここではユダヤ人たちがメシアが、救い主が、約束の救い主が来ているのに、この方を受け入れないという問題があった。今の世においても受け入れないという問題があるわけですよね。救いが来ているのに、光が来ているのに、それを受け入れないという問題があります。でその現実を直視して神の訪れの時をその受け入れなかったので裁きが来るということをですね、イエス様は見ておられて、その中で事実40年後ですね、このイエス様がこの時から40年、紀元の70年にですね、ローマがエルサレムを包囲して、そして、このユダヤ人たちがその中にまあいるわけですけれども、このローマ軍が包囲してですね、で、焼き討ちにしてしまったんです。本当は総督のティトスはですね、絶対触れるなと、神殿にはと言ったんですけれども、酔っ払ってるこの兵士がですね、間違ってっていうか、まあ酔っ払った勢いですね、こう火を投げてもう全面に広がってですね、そしてもうどんどんこの石もですね、こう崩していったと。で今写真で見ているこの右側が神殿の写真ですね、これ模型ですけれども、左側はですね、ここも見に行きました。同じ日に見に行ったんですよね、覚えてますよね。この南、同じ西なんですが、もうちょっと南側の方をですね、ユダヤ人たちが掘ってるんです。この向こう側に見えるのがこれね、高さがもうこれよりもずっと上なんです。これ掘ってったんですね。嘆きの壁があるんですよ、この上の方には。で、そこの嘆きの壁の横のところをずっと掘ってって、分かります？だから今のこういるところっていうのはこうずっと積み上がってるんですね。こうどんどん滅んでって、こう ずっと埋め立ててるから積み上がってるんです。で掘ってってその当時のものが出てくるわけですよ。でその出てきたのがこの石が積み上げられて、しかも黒焦げになってる石が積み上げられたままなんです。でこれをユダヤ人の人たちは、考古学者たちはそのまま残しておこうと、まあ、これ取り除くこともできるんですけれども、当時がどうであったかっていうのをそのまま残したままでいて、これはユダヤ人の人はイエス様を信じてないですけれども、そのやってる人たちはね、イエス様が言われたことが文字通りそのまま起こったということを表しているわけなんです。これがイエス様の言葉と、イエス様の見方と私たちの見方の違いであり、今の時代私たちがどのように見ていくか、もう少しずつは分かっていると思いますが、今まであるものがですね、崩れるんですよ、壊れていくんですよ。で私たちはこれすごいな、あれすごいなと思っているものが、当たり前に思っていることがなくなっていくわけなんですよね。まあ、コロナ禍っていう言葉を使いましたけれども、まあ僕 Facebook でちょっと 2,3 日前かな、投稿したんですね。 この教会は1回だけ全面的なオンラインにしたんですよね。第一波来た時、ちょうど安倍首相がですね、緊急事態宣言をする直前に1回やったんです。家からやりましたけども、全然平安がなかったんです。全然平安がなかったんです。ですぐに再開しました。全く変わってないです、今と。これ今ライブやってるんですよ。そして今こう対面じゃないですか。でそれをずっと、そしてまあマスクしてもらって、でちょっとソーシャルディスタンスにやって、まあ、これ全然変わってないです。ですね。だけど東京の首都圏はですね、もう9割以上からもう塔を閉じてして、かなりの間それをやっていたんですよね。でなんで私は続けてたかと、いろんな意味があります。もちろん神の御言葉が、怠ることなく集まりなさいという言葉があります。でキリスト教会はこう歴史を通じてですね、戦争中であっても集まっていました。なんでこれで集まらんのをやめるんだというのがあった。でもう一つはですね、まあ後で詳しく説明しますが、中国の兄弟姉妹が、まあ、中国だけじゃないですけれども、もう全然集められないんですよ。このゼロコロナ政策があったじゃないですか。ですね。でようやくなんか解けてますけれども、もうその前からもう集まるな集まるなっていう警察が来てですね、もう教会の礼拝の間に来るんですよ、やめろと。そしてコロナになったからもう全然集まれてないんですよ。そこで私は思いました。いつこの今私たちこうやって集まってますけど、この自由がなくなるかわからないんですよ。いつわかるかわからないんですよ。いつまでもあるって私たち思ってるんですよ。どれだけ貴重なことなのか、どれだけ 一つ一つ神の御心を選んでいくチャンスと自由が与えられてるんですね。でこれをやり続けていかなければいけないっていう。主の再臨が近づいてるんです。そしてこの弟子たちがこれいつまでも礼拝ができると、この神殿でっていうのがなくなってしまうということが、いろんな面において、まあ今この礼拝の例を取ったけれども、そのいろんなことにおいてこの行くっていうのが、こうイエス様が教えておられることなんです。で次5節もご覧ください。 Verse 5、それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わしますと言ってます。イエス様は、このまずこの終わりの日についてですね、話すときに、このなんか抜かしましたっけ、抜かしましたか、3節と4節抜かしました、もしかして。すいません、戻ります、なんか変だなと思いまして。 Verse 3 and 4、はい、イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください、いつそのようなことが起こるんですか、またそれらが全て終わりに近づく時の印はどのようなものですかと。だから神殿が壊れるということが、そのまま終わりの話に弟子たちは考えているんですね。これは聖書から来てるんですよ。ゼカリア書の14章の1節から3節に書いてあるんですが、まあ、ちょっと今読まなくてもいいんですけれども、ゼカリア14:1-3 I don't read it but 言わないんですけれども、そこにですね、この神殿が壊されるとか、町がこう取られていくっていうのが、ね、外国の敵によって、でそして読み続けると主が来られるっていうのが書いてあるんです。だから主が来られる時と、この神、都が敵に攻められる時とがこう直接リンクしてるんですね。なのでこの彼らが、このエルサレムがこの異邦人によって滅ぼされて取られるんだけれども、主がこの来られるという時が今もう近づいたんだということをですね、こう感じ取ったわけなんです。それでいつどのように起こるのですかと、こうイエス様がイエス様に聞いていて、それでさっき読んだ5節 verse 5ね、まずは気をつけなきゃいけないのは窓ガラスが多くなるって言うんですよ。窓ガラスが多くなる、ね、 惑わしが多くなるので、まあ、具体的に私の名を名乗る者が大勢現れるということで、まあ、これは、まあ、いつも起こることだよと、これからっていうことでイエス様はおっしゃるんですよね。もう私たちは非常に身近で、去年は統一教会の話で、まあ、今も続いてますけれども、ね、文鮮明というのは再臨のキリストであるということなんですね。もう文鮮明はこう本当に有名ですけれども、いろいろたくさんありますよね。もう例えば、あの統一教会から出た人が教祖になった摂理というのは、チョン・ミョンソクという人がですね、性的暴行であのずっと追われた身で、あの中国の大連で捕まってですね、で、牢屋に入れられて、韓国で、まあ、韓国の人ですから、でそしてあの出てきたんですよね。で彼がメシアとキリストだと。もう本当にそんなのたくさんあるんですけれども、なんでそういうのに引っかかるのかっていう方が大事です。なんで引っかかるのか、救いが必要だからですよ。救いをみんな求めてるんですよ。で救いを求めているときに、誠の救い主は何をしてくださったのか。十字架についてくださった。なんで？罪があるからです。罪がある、問題があってあるから、そこから救われなければいけないというのが誠の救いなんですよ。イエス様が十字架につけられたということによって、私たちが何から救われなきゃいけないかって言ったら、根本的なところは救い、あの罪から救われなければいけない。そして死と、罪と死に打ち勝つ、このよみがえりを与えてくださって、私たちがその中で生きること、これが誠の救い。ところが今の惑わしって何ですか。コロナ禍においてですね、本当に惑わしがある。集中することがコロナについてのことばかりになってるんですね。でこれすごく変な話なんです。3日前、これ今原稿書いてた3日前に、全国の死者450人です。これ過去最高なんです、そのコロナが起こってから。去年は1日に100人です。今の方がやばいんですよ。でも先ほど話聞いたんですけど、なんか外食してたら、もうあの何だっけ、なんていうの、あの透明なやつ、
アクリル、
まあ、外れてるんですよ、レストランで。でみんな怖がってる？怖がってないですよね。前どうでした？怖がってますよね。で私がもう続けてた時に、この教会続けてた時に、もう冷たい目線感じましたよ、同じ同僚の牧師さんたちから。なんでやってるんですかって。あの時の人数と比べたら、こっちの今のはるかに多いんですよ、死んでる人が。でそもそもですね、そもそも僕ここでね言ってる時の、シリアの内戦で何万人も死んでると言った時にも話してますよ。あ、中東って怖いな、人がたくさん死んでって。で私ね、笑いました、笑って説教しました。笑ってっていうのはあざ笑う方の笑いですね。何言ってるんだと。戦争起こってないのに、同じぐらい日本って1年間で死んでるんだよって。で首都圏にいる人は分かってますけど、人身事故って聞いたらもう自殺だって分かってるんですよ、電車で。で特に日曜日ってテレハイ来る日ってね、よく起こるんですよ。なんかちょっとやっぱ迷惑かけたくないなって自殺する人も思うのかもしれない。で今年もこれ3年間の累計6万人です。でコロナで死んだ人より多いんです。でもっと増えたでしょ、コロナの行動制限によって、職を失って鬱になったりとかして。でコロナの政策の批判とか何だか したいから話をしてるんじゃなくて、そうじゃなくて他のところに救いを求めちゃうんですよ、恐れて。家にこもってなきゃ、もちろんこもる必要もあるし、正しく恐れる必要ありますよね、もちろん。でいろんなことがあるでしょ。でも自分を守るために他のいろんな行動に出ようとするんですよ。でキリスト者に対して、弟子に対してイエス様が惑わされてはいけないってこと言ってるんです。イエス様は言ってる救いってのは罪からの救いなんですよ。ある教会、 ある教会ですもん、名前言っちゃってもいいんですけども、あの罪の友教会ね、あの新道先生のね、新道あのさんの元ヤクザのね。でコロナが起こってからですね、ここに説教なんで、私たちいつもこのね、あのハートマークつけてますけれども、コロナ対策は悔い改めですってこう言ったんです。書いてあるの、今もついてるよ。アーメンですよ、アーメンですよ、アーメンですよ。悔い改めですよ、罪からの悔い改めですよ。これがコロナ対策ですよ。何かって言ったら、御心じゃない違うところに救いを求めようとする、御心じゃないところに救いを求めようとする、イエス様じゃないところに救いを求めようとする。いや、もちろん対策、感染だから風邪の予防とかみんな全部大事じゃないですか。健康の管理とか全部大事ですけれども、ですか、私たちが生活のバランスが崩れて、この違うものまでを求めていったら、自分の命を救おうとするものは何て言ってました、イエス様、命を失いますよと。しかし私の名のゆえに命を失うものはそれを救いますとイエス様はおっしゃったわけなんですね。霊的にこれ振り返ってみる、反省する必要があります。何かキリスト者たちの間でどれだけ友がいなくなったか、疎遠になってて交わりが希薄になってった。そしてその中でバラバラになった人たちがそれぞれ試みを受けて、この信仰から離れていってしまうというか、遠ざかっていってしまう、疎遠になっちゃう、イエス様との関係が。霊的に必ずしなければいけないこと、もうこれは明らかに書いてある聖書に、それを何か今あることによって二の次にしていってしまうっていう優先順位の試みがあるわけなんです。悪魔の惑わしがあるんです。例えば私たちが食事をして、運動をして、睡眠をとって、ごく基本的なことをやめたらどうなりますか。免疫が下がって病気になりやすくなります。全く霊的にも同じです。祈って御言葉を読んで集まることを怠らない、つまり交わって教会で礼拝を捧げる、当たり前のことがやってれば霊的な免疫がつくわけです。いろんな騒ぎが起こってもそんじゃそこらでその霊的な病気にかかんないっていうかね、感染にかからないわけですね。キリストとその十字架以外のところに救いを求めていっていないか、自己点検する必要があります。では7節です。 Verse 7、また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これのことは生みの苦しみの始まりですとあります。戦争というのはこれまでも歴史を通じて起こってきました。で、必ず起こるとイエス様が言われた通りですね。ただ8節ですね、 Verse 8、民族は民族に、国は国に敵対するっていうのは、これ旧約聖書に使われている表現で、全面的にという意味なんです。あらゆるところ でこれ世界を、この背景にしてますから、イエスもお語りになっているときは世界的な戦争です。で、これが私たちが生きている時代の非常に大きな特徴で、前世紀になりますが、前世紀の始まりに2つの世界大戦、世界大戦が起こったわけなんですね。ヨーロッパから始まり、そしてそれが世界に伝播したわけですね。日本が真珠湾攻撃やった時からもアジアの方にも広がっていってですね、それで戦争が終わったわけじゃないですか。で、第一次世界大戦の時に国際連盟というのを作って、もうこれやめようと、不戦条約というのを作ったんですけど、ものの見事にですね、このヒトラーが現れたことによってもう崩されていって、そしてもっと大きな第二次世界大戦と、だから続きなんですよね、あれね。で、それが起こったという特異な時期なんですよ。いや、もうそれ昔話でしょうと、ちょっと待ってくださいと、昔話、本当にそうかっつったら、去年、もう去年って言っていいでね、ずっと今年って言い続けたけども、2月24日ロシアがウクライナに侵略を始めました。でね、言ってることが、プーチンが プーチン大統領が言ってることがなんか亡霊と語ってるっていう感じになりませんでした。ナチスと戦ってるっていうんですよ。でウクライナはナチス政権だと、で NATO がそのバックアップについてると。で昔第二次世界大戦でドイツとソ連が戦ったんです。ナチスドイツとソ連が戦ったんです。で一番死者を出したんですね、あの国が、あのソ連が、あのこう戦いの中でね。ちょっと今正確な数字を覚えてませんけれども、でそれを持ち出してるんですね。でもうだからもう事実じゃないもの事実だって言って頭の中にあるこの妄想を思ってやってんだけど、でもやっぱりもう実際やっちゃってるんですよですね。でその時は核開発が行われて、でも日本に2つ原爆を落としてね。で今また核戦争の話は出てきてるじゃないですか。でヨーロッパが動いてるんですよ。でアメリカが動いてるんですよ、武器供与して。同じ話になっちゃってるんですね。なんか分かんないけど世界大戦をまたやりたがってるんですよ。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるような状態に今もあるんですね。でね、もう一つ注目してほしいのは、聖書予言にいつも注目してる、関心してる人たち、関心を持っている人たちは、エゼキエルの38章のいわゆるエゼキエル戦争、ゴグとマゴグの戦いというのを気にしていると思うんですよね。それが一体どのように起こるかなんですけれども、そこの38章にはこのメシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグっていう言葉が使われているんです。でこのゴグが誰なのか、マゴグって何なのかというのはいろいろな学びがあるんですけれども、歴史家のヨセフスはスキタイ人の地である。とスキタイ人というのはこの最初に出てきます。だから騎馬民族なんです。で遊牧民族です。あのモンゴルのあの遊牧民族みたいな感じなんですよ。でエゼキエルが生きていた6世紀あたり、紀元前のの時の地図をお見せします。はいどうぞ。あの海、あの海なんだか分かる、どこの海ですか、言ってください。分かる方はパッと。国会です。バックシー、国会です。その上です。ニュースに毎日出てくる地図です。ウクライナですよ。聖書の話、旧約の予言というのは昔の話で、イエス様が来てからはもう関係ないんだ、もう教会があるしというのがキリスト教会における、まあ、大きな流れなんですよね、まあ、これは教会史の中で見るんですけれども、私はそう信じてないです。で中東にいる人たちは、クリスチャンたちは、例えばアッシリアって、あの、イラクのクリスチャンたちはですね、アッシリアっていうのを文字通り取っています。でエジプトにいるコプト教徒っていうんですけどね、エジプトのクリスチャンたちはエジプトに対する聖書の予言をそのまま信じています。だって自分たちの国に、あの自分たちの国のこと書いてるんだもん。エゼキエルの見ていた幻のマゴグの地ってここなんですよ。だからロシアにもまたがるし、あとはトルコの方にもまたがるんです。だからスキタイ人っていうのはトルコ、あのコロサイっていうのは今のトルコですけれども、 あそこにもスキタイ人がいたんですよね。でそういう流れなんです。で今停電になってますね、ウクライナが。どこのドローンですか、何製ですか。イラン製ですね。イランって今までテロリストの最大のテロ支援国で、ずっと中東でのテロを助けたんです。中東でのテロを裏で引っ張ってるんです。ヨーロッパに来ました。エゼキエルでは誰、どこの、ペルシアっていう国がイランなんです。だから今のニュース見ているときにですね、だんだんだんだんですね、まあイスラエルが中心ですけれども、 そのまま聖書に出てくる世界に軸足が移ってってるんですね。ということが大事で、でその他にイエス様は話を移すと、地震があり危機もある。でルカによる福音書だと疫病も出てきますから、新型コロナ今ね騒がれてますけど、まあ、ちょっとねもう古い話になったけども SARS ね、あれもコロナの一種ですよね。だから喉元すぎればってね言葉があるようにね、私たち忘れてしまいますけれども、まあ、今に始まった話では全然ないんですよね。で大事なのは生みの苦しみの始まりだって言ってるんです。生みの苦しみなんだけど、まだ始まったばっかりなんだよということなんですね。なので惑わされてはいけないというのはどういう意味かっていうと、そのイエス様はこれは怒るけど大変なんだけど、そんなにまだ大変じゃないよっていう見方にならないで、それでああこうだああだこうだああだって騒いでることなんです。こっちが問題なんです。惑わされるなって。では何に注目しなきゃいけない、用心しなさいって言葉です。クリスチャンはですね、この9節見ると用心しなさいって言葉があります。恐れてはいけません。でも用心するんです。そして備えるんです。何か9節から9節から11節まで、あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しをするのです。まず福音が全ての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。何に注目しなきゃいけないですか。全ての民族に述べ伝えられなきゃいけないんですよ。イエス様がこれに対して迫害があるんですよということで用心していなさいって話をしてるんですよ。苦しみがあるよっていうことで用心していなさいっていうことなんですよ。弟子たちがね、このイエス様復活された後に、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと、使徒の1章の6節 Acts 1:6って言ったんですね。イエス様よみがえられた後に神の国を建ててくれるのはこの時なのかと、イスラエルを中心としたですね、ローマを倒してくれるのはどうなのか、そしたらそれは父が定めているからってこう言ったんです。だから任せておきなさいと、その時はどうなのかって、まあ、怒るんだけど、そういうに任せておきなさいと、父がそれ決めているからと。であなた方はとこう言って、聖霊が上に臨まれて、そして力を受けて、何ですか、エルサレム、ユダヤから始まってサマリア、そして地の果てにまで私の証人になると。そしてイエス様が天に昇られる前にですね、あなた方は全ての民族に、国民にを弟子としなさい、このようにイエス様が言われた。これに注目をしていく、福音をいかに語っていくかということに注目しなきゃいけない。これが御心なんですよ。どんな時代にあっても、そして今いいですか、総督や王たちの前に立ったとしても、それは福音が妨げられたんじゃなくて、むしろ福音が広がる機会だったんですよ。事実パウロは総督たちの前で証を立て、王の前にも出て皇帝ネロの前でも福音を語ったと思われますね。この聖書を見てもそうだし、また言い伝えでもパウロを語ったと言われています。でピリピ書、今私たちうちの教会で学んでますが、親衛隊、皇帝直属の兵士たちに福音が広がっていったんですよ。牢屋に入れられてるんですよ。牢屋に入れられたらもう語れないって普通思うじゃないですか。その逆だったんですね。今教会にとっての危機、一番大きな危機はですね、いいですか、よく聞いてくださいよ、福音ではないところに気がそらされていることです。私たちはウクライナにいるカルバリーチャペルの人々の働きに、クリスマスの時、まあ、今も続いてるから献金していいですよ、後で情報を渡します、もし知らない方は。献金をしました。でそこからの報告に従えば、今福音が ものすごい広がってます。どうやってるのか、もう生活が根こそぎにされてますけれども、まあ、その人たちに食を与えるんですね。こういろんな食を与えて、そしてそこでこの福音に触れていただくっていうことをしていますですね。でですね、このね、戦時中であってもそうした働きができるんですね。戦時中であってもできるんですよ。ここ大事。戦争が起こったらもう無理じゃんって思うじゃない。違うんですね。しかし今は悪魔の欺き惑わしがあります。韓国の教会の話を聞いた時に私はショックでした。コロナが起こってから韓国というこの韓国の歴史は日本がまず統治しました。この近代史ですね、福音が語られた時に。そして朝鮮戦争が起こりました。一回も礼拝は休まなかったそうです。日曜日に礼拝が休んだ、戦争中でも休んでませんでした。コロナに入って休みました。でいいんだよ、家の中で礼拝守ってる。でコロナがある程度収まったじゃないですか。人がなかなか戻ってきません。悪魔ですよこれ。悪魔、交わりを希薄にさせてキリスト者同士が疎遠になっていくっていうのもあるし、そして福音宣教がこの内向きになっていってるんですね。移動の制限も著しくされましたから、私たちはそれであもうできないやという話になっていくように、だから戦争でさえもが止めることのなかった福音宣教がこのコロナ禍で止められるようなことが起こっていってるわけですね。だ何がこの私たちにとって一番用心しなきゃいけないかっていうと、その戦争とかそういうのはそれは海の苦しみで、まあ苦しいけどもっていう始まりにしか過ぎない。第一にすべきことはこのイエス様がこうしなさいって言われていることを今までずっと行って忠実に行ったことを忠実に行い続けることです。そして福音を語るということ、伝道をしていくということ、そしてその時にイエス様は主として生きていく中で必ず聖霊が望んでくださいます。イエス様は証を立てようとしたら聖霊が望んでくださる。今どうやって語ろうかと言っても悩まなくていいよ、聖霊が教えてくださるからとイエス様が約束してくださいました。どうか私たち一人一人が自分の力や知恵の中で何度か生活をやりくりしようということから離れていきましょう。今年それやったらね、本当惑わされちゃいます。なんとかうまく、ね、やりくりしていって、こう世の中こういうふうに言われてるから、あだからこれやめとこう、あれやめとこう、これやっとこうとかって、まあそれ知恵もあるかもしれないです。ある程度聞いていく必要があります。もちろん私たちはなんか何ていうかな、この非常識的になってはいけませんですね。社会的に生きていかなきゃいけないんですが、同時にですね、知恵が必要です。知恵が必要です。一番のものを一番にしていく。そうすると聖霊が与えられます。聖霊が力を与えてくださいます。そして互いに聖霊の賜物を用いていくところで、魂の癒しやですね、この励ましとか、その人間的にはもう傷ついちゃって、もうやっていけない、ああもうこれダメだっていう時に、互いに聖霊の賜物を用いていくことによって癒しが起こります。励ましが与えられます。力が与えられます。知恵が与えられます。証をそして立てていくことができるんですね。で12節いきましょう。 Verse 12、また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせますとあります。でこれもですね、非常に重要な今の時代、あこれ時の印だなと思いますのが、分断の時代ですね。今一人一人が世における騒ぎで不安から意見が強くなってます。以前よりもこれが正しい意見だと真理だと主張して対立するんです。で分裂が起こってきます。 で家族の中でさえ分裂が起こります。まあ、ニュースでね、私は悲しいなと思ったのは、この陰謀論的な情報が、まあ、このネットで入ってきてですね、もう家族の中でも会話がなくなってしまう、緊張状態が起こる。今どうですか？もっとひどくなって、兄弟が兄弟を殺すんですよ。家族の中で殺し合うと。これなんか家族の中でね、こうなんかいろいろ犯罪が起こるっていうね、あのそういうのありますよ。まあ、いつの時代でもあるじゃないですか。この親が殺した、あの子供を殺した、子供が親を殺したっていうのはよくありますけども、それじゃないよね、今ここで言ってるのはね。そういう話で分断ですよ。そしてそれが今度はキリストの証を立てていく時にも起こる。私たちは変わってないけれども、世の中が変わってって、家族の間でこのイエス様を信じている、証を立てているということで分断が起こっていく。まあ、イエス様もともと言われましたしね、平和のためではなく剣をもたらすために来たとイエス様言われました。本当は家族って一番避難所になってほしいですよね。何かいろんなことがあっても、まあ、味方になっているのが家族じゃないですか。けれどもその単位がもう崩れてって、そしてキリスト者はもろその火とばっちり受けるっていうか、被害を受けるわけなんですよね。で13節見てください。 Verse 13、 また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますと。いろんな困難があって全ての人に憎まれていくという時代になっていくんだと。これ本当苦しいですね。苦しいです。で世界各地でキリスト者だということで罰せられる国々があります。世界的な制裁を受けるという国々が非常に多くあります。で私たちは守られてはいますけど、日本において。でも社会的にはまあ宗教ない方がいいよねっていうのがまあ普通の意見ですね。でちょっと私は去年から怖いなと思ってるのが、まあ、現在進行形ですけれども、まあ、統一教会のことで宗教2世の被害だということで法整備をしていますね。でですね、話聞いてると、ああ怖いなと思いました。何が怖いかっていうとですね、下手すると悪用されると、親が子に主にあって教育することも、子が嫌がって強制だって言ったら罰せられるような、行政が入ってくるようなことにもなりかねないわけなんです。で今信教の自由が制限されている国々っていうのは大体こういう法律を持ってます。18歳以下の人には、この伝道しちゃいけないんです、親が子に。でもね、そういうところでもね、なんかなあなあにして、わざわざだからこう上手にやって、子供たちもいるわけです。その教会に子供たちもいるんだけども、法律上はやっちゃいけないんです。大人のものだっていう、まあ、いわゆる、ね、大人、日本もそうじゃないですか。この成人映画見るんだったら18歳以上ってなるでしょ、ね、でそういうふうに宗教も見なしてるんです。で似たようなことが起こってるんですね。私たちがキリストを伝えていくっていう時に、これ強制だって話になっちゃうんですよ。強制だって。でこれ家族の中ではそういうのも起こり得ますよ。でも法律が入ってきてるんですね、今ね。で下手するとなんですよ。もちろん統一教会やってることは非常にもうなくな、この世からなくなってしまえって私も思いますよ。思うけれども、それを法律にしちゃまずいんですよね。というか悪用されるっていうんですか、その法律自体良かいいことかもしれないけれども、悪用されるっていうのはこの世界の流れであります。今の時代っていうのは自分の内にあるものが真理だっていうふうに思わせる時代なんです。昔は何ですか、客観的な事実があるんです。これポストモダンっていう難しい言葉使うとね、このお互いにあるものが、これ解釈が大事だって話なんです。そういう考えなんですね。これ哲学的な話をすると、だから前は何がこう気分害したって、事実っていうのは別のところにあると思ったんです、真実って。けれども今は自分が感じていること、思っていることが真実だと。でこれどうなるか分かります。これね、寛容なように見えて非常に恐ろしい世界なんです。なんでか分かります。自分が傷ついたらそれがもう真理だから、自分が思っていることが真理だから、 相手は自分を差別してるとか、相手は自分を人格否定してるとか、そういう話になっちゃうんですよ。だから分断が起こるんです。当たり前ですよね。だってこっちを思ってる人は、ね、あの例えば 1+1 2に決まってるじゃないって言ったら、私は3だと思ってるんです、何言ってるんですか、傷ついた、あなたは私を差別した、そういう話になっちゃうから分断するしかないんですよ。でそれで今こういろんなことが起こってるんです。でキリスト者の信仰なんですか。キリスト者の信仰は客観的な事実に基づいているんです。イエス・キリストが十字架につけられて、これ全部客観的な歴史的な事実です。3日目によみがえったんです。これ解釈じゃないです、歴史的な事実です。信じようが信じまいがそうなんということを信じて救われるんです。私たちはね、そういう時代に生きてるんだということを覚えて、でから耐え忍ぶということが大事ですね。耐え忍ぶ、主を待っていく。さっきも歌いましたよね、主を待ち、最初か、主を待ち望む者は新たな力を得るということですね。諦めないでいるということです。あ、すごい長くなってますね、メッセージね。でも行きますよ、頑張りますよ。14節 verse 14-19、荒らす忌まわしい者が立ってはならないところに立っているのを見たなら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が創造された秘蔵世界の始めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからですと。はい、ここからですね、大事な私たち時の中に生きていくっていう、この今の時をどう見ていくかっていうことですね、すごく大事ですね。神様の救いのご計画はまずユダヤ人から始まったでしょ。ユダヤ人から始まって、そしてそこで神殿が破壊されたっていうところですよね。でそれで世界に散らばっていっている、ユダヤ人散らばっていってますけれども、福音を語っていきなさい、全ての人に福音を語っていきなさいというところで、私たちは今の時代生きているって思ってたら、そこで終わりじゃないということがとっても大事ですね。ここで荒らす忌まわしいものはっていうのは、これ何か、マタイによる福音書を見るとダニエルの予言に注目しなさいと、読者は悟りなさいと。これは入るところに入ってはいけない、これは聖所、神殿なんです。神殿の中にこの荒らす忌まわしいものが入って、自分こそが神であるというものがあったら、ユダヤにいる人たち、あのエルサレムの周りにいる人たちは、逃げなさいってこう言ってるんです。つまりこれはイスラエル、またユダヤの話をして、その時にこれが起こったら、今までかつてないような患難が来るという、イスラエルに直関連する、関わっていく出来事になっていくんだよということなんです。なのでイスラエルで何が起こっているかを私たちは見ていくとですね、で次を見せてお願いします。はい、これは2ヶ月前かな、いや1ヶ月半前ですね。またイスラエル旅行です。11月24日ですね、写真撮りました。ここにいる人たちはムスリムではありません。神殿の丘ですけれども、ユダヤ教徒です。しかも熱心なユダヤ教徒、右派のユダヤ教徒と言われています。この人たちが裸足で、これ神聖な場所だということで裸足で歩いているんです。でイスラエルの警察がね、こう警護しながら歩くんです。で彼らはあそこの後ろにある神殿の丘が、あれですね、そこに神殿が建てられると信じています。で元実際そうなんです。あそこに神殿があったというのが考古学での、一致した意見なんです。これ信じられないことが起こってます。なんでかというと、私が2016年にイスラエル旅行行った時に絶対になかった話なんです。一人ユダヤ教徒が入ってそれっぽいことしたら人が死にます。喧嘩が起こって、ムスリムの人がもう気狂ったように怒っちゃって、だからそれが今 ユダヤ教徒の人たちがこうやって入って祈りを捧げて、まあ、あの心の中でしか捧げられないんだけど、彼らあのほらそういう、それ、そういう素振りを示しちゃいけないんですね。で、彼らはユダヤ教の神殿が再びここに建てられることを切に願っているんです。ね、これ言った人わかるでしょ。こう入る途中であの神殿の模型があったでしょ。あれなかったんですよ、ずっと。あってはならないものだったんです。なのに今入ってって祈って、そしてあの神殿のすぐそばで生贄みたいなことを捧げる、こうデモンストレーションも、生贄実際捧げてないんですけれども、まあ、そういうニュースも入ってきます。で、これが起こって、だから神殿が建てられるという前提でこのイエス様が語ってるんですよ。だってさっき石が積まれたまま残ることないってイエス様おっしゃったでしょ。破壊されるってことをイエス様ご自身が言って、でも聖女に入るのを見たならばって、聖女が建てられるってことを前提にしないと、イエス様の言ってることはこれ矛盾してるんですよ。だからまた建てられなきゃいけないんです。で、建てよう建てようと祈ってる人たちがこうやっているんですよ。で、その後で選ばれた者たちのイエス様を究極的に信じる人たちが出てくるんですけれども、このユダヤ人でイエス様を信じる人たちが出てくるんですけれども、その人たちにとって、っていうか、まあユダヤ人全部にとってかつてなかった困難が来ると言ってます。ユダヤ人の歴史をクリスチャンよく知ってます。どっから始まりました、民族の歴史は。アブラハムだけども約束されてね、まずあのそうだけど、民族として、始まった歴史です。民族として、ヤコブはまあ家族だね、まだね、民族になってないね。ヤコブはまだ家族でしょ。70人がねエジプトに降りてって、あ言っちゃったけども、はい次、モーセの時代です。出エジプトです。毎年杉越の祭りで、エジプトからの救いを覚えているんです。あれが民族の始まりです。ユダヤ人は虐殺から始まってるんですよ。ヘブル人の子供がナイル川に投げ込まれるところから始まって、そこで救われたのがモーセ、自ら引き出されたというのがモーセの意味なんです。そこから始まって、そして周りの敵から滅ぼされるっていう危機の中で戦って、そして救われて、かろうじて救われて、かろうじて救われての歴史をずっと通ってます。そして彼らは最後にこういう一番大変な試練を受けるというのが終わりの時の印であって、私たちはもうその前座的なものをホロコーストによって見て、まあその後の歴史、その前の歴史もずっと虐殺は続いたんだけども、600万人が殺されるというこのことがあります。もう二度としないよねってイスラエルの人たちも思って、イスラエルの国が建てられたわけなんだけれども、今欧米で特に反ユダヤは事件が急増しています。フランスからの移民がものすごい増えてます。なんでムスリムが増えて、そこでユダヤ人に危害を加える人が増えてってるからです。ヨーロッパから増えてます。だから前に起こったことが今起こっちゃって、でアメリカは FBI の調査によると、宗教関係で、あとなんか民族も含めてかな、一番ヘイトクライムを受けてるの誰だ、どこだ、黒人ですか。違うんですよ、黒人じゃないんですよ、ユダヤ人なんです。マスコミおかしいでしょ、黒人の裏で何かやるとね、もうみんな騒ぐでしょ。でアジア人が何かされるとね、もっと騒がないの。でもアジア人もすごいひどいことやられてるので、ね、おじいさんがねいきなり殴られてる、バーンと。でも一番多いのが、増えてるのがユダヤ人なんですよ。で出てこないでしょ、ニュースに。っていうか騒がれないよね、出てるんだけどもほとんど騒がれない。でこれも時ですね、時なんです。で次20節、もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにこの日数を少なくしてくださいました。その時に誰かがご覧ください、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリスト者たち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそう、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私は全てのことを前もって話しましたと。 このように選ばれたもの、これはイエス様を信じるユダヤ人たちですね、にも惑わしがあって、印や不思議を持って惑わしがあると、ここに救いがある、あそこに救いがあるというですね。でもイエス様は全ての人が見えるような形で来られるんですね。24節ですね。 Verse 24、 しかしその日、これらの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にあるもの諸々の力は揺り動かされます。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを地方から集めますと。天変地異が起こるんです、イエス様来る時に。で、黙示録を読みますとですね、福音、永遠の福音を御使いがね、携えている場面が出てきます。で、そこで福音って何かって言ったら、天と地と海の中の物々を作った神を恐れて崇めなさいって話が書いてある。これが根本的な福音ですね。福音の始まりって言ってもいいですね。まずイエス様十字架にかかれてももちろんそうなんですけども、まず天と地を作られた方を認めなければ、自分が今生きしているのは誰の、これ神のおかげでしょ。で、これを認めなければなんですけど、これを、認めないで冒涜している、罵っているっていうのがこの黙示録に書いてあるんですよ。で、この神を認めてない世界に対して神は天と地を揺り動かすんです。そしてイエス様は目でこう全員が見ることができる形で戻ってこられます。稲妻が光るようにね。そして、この選ばれた者たちが地の果てから四方から集められる。これユダヤ人ですよ。世界に今離散しているユダヤ人が集められるんですね。今も集まっているんです。で、これも終わりの日の印であって、去年はなんと95カ国から7万人が帰還しました。ちょっと皆さん考えてください。難民がね、来るときにさ、日本ってちょっとね、こうウクライナからちょっと来たっていうだけでも結構いろいろ騒がれたでしょ、騒がれたっていうかやってるでしょ。7万人っすよ、7万人。今イスラエルごった返してます。ウクライナとロシアから来ているユダヤ人が圧倒的に多いですね。そして28節、イチジクの木から教訓を学びなさい。28、枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いことが分かります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいと。これ分かりやすく話しますと、桜がなんかちょっと元気になってきたなと、葉がついてね。そしたら春が来ることを知りなさいっていう、こんな感じですね。イチジクって6月ぐらいなんですよ。6月か7月かな、この初めて。そして7月にこの実がなって、美味しいイチジク食べられるんだけど、まあ日本人が分かりやすく言うとそういう感じですよね。まあちょっとね、今ね、沖縄じゃなくて本州の方ね話してんだけど、感覚としてね。で、今こういう印があるのを見たならば、主が来られるのを近いと思いなさいっていうことなんですね。それ30節 verse 30、 誠にあなた方に言います、これらのことが全て起こるまではこの時代が過ぎることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんと、こう言ってますね。この時代過ぎ去ることはないっていうのは、ユダヤ人たちの時代、この世代って訳してもいいんですけど、この時代っていうのは、そしてイエス様が来るというこの時代ですね、これは過ぎ去ることはない、これらのことが起こるまでは過ぎ去ることはないよっていうんです。だからこの世の惑わしについてまた話しますと、これは昔話だって話になるんですよ。この話は今は関係ないと、ね、この聖書の話とか印とかっていうのは関係ないよと、これ昔の話なんだよと。で、これが間違いなんです。で、これを話すと原理主義者と呼ばれます。今は、ね、イスラムの原理主義と同じようにキリスト教の原理主義だと話してますよ。すごい、ネットで、ネットっていうか普通に話してるよ。だって宗教、アメリカの福音派と言われている宗教右派とトランプ政権が何でかなんとかって、アナウンサーでもういつも毎日の話だよ。トランプ政権が当たった時は、で、何かが起こるか、中絶の反対のこの最高裁の何だか何だかって宗教右派が、あれ全部私たちが信じてるように信じてる人たちの話をしてるんですよ。でもイエス様はご自身が戻ってくるまでこの時代は過ぎ去ることは過ぎ去らないんです。そして天 天地は消え去るけれども、イエス様の言葉は消え去らないんです。一番安定しているのは天、地上じゃないですか、天じゃないですか。朝6時半になったら絶対日が昇りますよね。それがなくなっても、この地面がなくなっても、私の言葉はなくならないわけなんです。32節、ただしその日その時がいつなのか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。いつかわからないよってこう言ってます。今までは一軸の木を見なさいと、いつこれを見たら主が来られる時は、ね、もう間近だって言ってるのに、いつかわからないって言ってるんです。これ矛盾しますよね。いつかわからない。でここがすごい大事で、この聖書ってですね、そのまま受け止めていく必要があるんですけども、でそのまま受け止めていくと2つ見えていくんですね。この地上にイエス様が全ての人が見ることができる形で戻ってくるということもあれば、この第一テサロニケの4章を見ますと分かるんですけれども、私たちが引き上げられて、信じている者たちが引き上げられて、そこでイエス様と顔と顔を合わせてお会いするという、天においてイエス様がお会いするという、この降りてこられる、まあ、いわゆる敬虚と言われるものですね。でこの違いがあって、ここでは敬虚の話をしているわけですね。いつ来るか分からないというのは、明日来る、今日来るかもしれないという話なんです。だから備えていなさいと。いつか来るから、だから今やらなくて、準備しなくていいやじゃなくて、いつ来てもおかしくないようにしていなさいという話なんですよね。それで34、それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏が鳴く頃なのか、これはだから夜明けですね、で明け方なのかわからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。イエス様の最後の警告です。終わりの日における、そしてこの時代における、また2023年におけるその警告ですね。ね、新年はとってもいいことが起こりますよっていうのが、私はメッセージね、本当はしたいんですけれども、いやー違うなと、平安が全然ありませんでした、ね、おめでたいおめでたいってやりたいですが、そうではないですね。そうではないです。目を覚ましていなさいということです。目を覚ましているというのは何かっつったら、主が見ているように自分自身が何者であるかを見ていること、主が見ているように周りの人々のことが見えていること、祈りと御言葉と交わりを保っている中で御霊がおられるので見えてくること、これをしっかりとしていなさいと。眠っていては誘惑に落ちるよ、そして目を覚まして聖霊によって力を受けて生徒たち全てのために忍耐をして祈っていきなさいという言葉もありますですね。これを行っていこうではありませんか。目を覚まして祈り続けようではありませんかですね。いろんなことが起こります。でやることはそんなに多くない。今日すごいたくさん話しちゃったけど、簡単です。簡単っていうのは何かって言ったら、たやすいって意味ではなくて単純って意味です。することは多くないです。ただその金太郎飴もいつまで、ね、いつまでも金太郎でいればいいんだけど、いつの間にか形が変わっちゃうんですね。クリスチャンは、これが今日話した惑わしなんですよ。金太郎でなくなっちゃう、つまりクリスチャンがクリスチャンとして普通にやってることがならなくなる。でいつの間にか自分は大丈夫だと思ってたら、信仰から離れてこの試みを受けるとか、いろんなことが起こるから、イエス様を見つめていきましょう。目を覚ましていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにしてイエス様の言葉を与えてくださったことを感謝します。これから聖餐に預かることをありがとうございます。年始めにまず私たちがしなければいけないのは、イエス様の死を覚えることです。まだイエス様を信じない人がここにいらっしゃるならば、どうか今自分の罪から救ってくださる方がイエス様であることを信じ、この方が鞭打たれて肉が裂かれて血を流してくださったのは、自分の罪を清め、また癒してくださるためであることを信じ受けることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。